77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年12月4日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と、
はい、 FM 諫早高野律子です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間、本日は収録放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今週も始まりました。今週は河野律子さん、
はい、
アシスタント、
おひさでございます。よろしくお願いします。
今回はね、うん、収録放送ということで、
うん、
ございますか。
はい、
車椅子バスケットボール、
もうよくぞ私を呼んでいただきました。
やろ、何回か取材に行ったやろ。
行きました
ね、
うん、
このスタジオがあるすぐそばに、
うん、
練習拠点がありまして、
はい、うん、
どんな印象ですか。
激しい まずは
ガシャンガシャン行く
やん。ガシャンガシャン行きますよ。で練習もかなりハードで、でまた年齢層が幅広いんですよね確かね。うん、うん、でその中をもうみんなはぁはぁ言いながら練習してるのを、うん、あの大輝くんも一緒に行ったんですけど、
う
ん、すごい練習だねって言いながら見ましたね、
うん、ねえ、
うん、
想像を絶するもんね。
そうですよね、うん、だって腕だけでしょ。あの当たり前の話ですけど、
電動じゃないもんね。
あ、そうそうそう、大輝は電動だけど、うんうん、あの腕でだから全身も交代もね回るのもでボール持つのも突くのも、うん、シュートも、
うん、
あれすごいですよね、
うん、すごいね、
うん、
だから一回あのベルカの試合の前座っていうの、
はいはい、
で、
うん、
長崎サンライズのゲームを見たんです。間近で、
うん、
すんげーと思って、
ね、
うん、
あれはね対戦もすごかったですからね、うんうん、
ねえ、
いやーそう、もうテンション上がりますねあれは ね、
ねえ、
うん、
というわけで、
うん、
本日はそちらから、
はい、そちらから
記念すべき237人目のゲスト様は車椅子バスケットボール長崎サンライズキャプテン小川翔太様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
あ、よろしくお願いします、
ね、本物本物。
いやいや全然、
はい、本物よ。
本物ですよ。
ねえ、結構大活躍されていて、
はい、ありがとうございます。
ねえ、先の楽しみも含んどるんやんな。
あ、そうそう、まだお若いですよね。
今23です、
ね、いや、まだまだ今からですよ。
ねえ、ねえ、楽しみ満載でございますけどね。はい、まあ、そんな小川翔太さんをお迎えして、うん、今週お送りしたいと思うんですが、
うん、
今チームにもいろんな、まあ、長崎ではサンライズ、
はい、
でプロのプロっていうか、まあ、プロはないって言ったね。
そうですね、はい、
うんうん、
なんかこう所属してますよね企業。
あ、一応あの電通デジタルっていう会社の方で、うん、あの、うん、アスリートパラアスリートの雇用として今働きながら編集をさせてもらってます。
なるほど。
お仕事もしてるんですねそこで。
そうですね、でも基本的にはその、うんうん、まあ、バスケットのトレーニングだったり、うん、そういうのが主な活動なんですけど、
うんうん、
一応こう働きながら、まあ、競技を行ってるっていう
風
になってますね。
なるほど。いやいやプロっぽいね。
あ、そうだね。
まあ、そうですね、形的にはすごい近い感じになります、う
ん
う
ん、ね、
うん、
へえ、かっこいい。
かっこいい。
何やったっけ、電通デジタル。
うんうん、
電通デジタルすごいな、うん、電通デジタルっていう会社がそのパラアスリートの選手をいろんなジャンルで、
そうですね、
応援してる、
はい、電通さんは、その本当数多くの競技、なんかこの偏ったわけじゃなくて、
うん、
もう本当いろんな競技、
うん、
それこそ本当にもう車椅子バスケットもそうですし、
うん、
まあ、陸上であったり、
なるほど、
ボッチャだったり、本当にいろいろ、なんかもうなんだろう、すごい多くの方が所属していて、皆さんすごい頑張ってるっていうのをすごいこ
う
報告会とかでも聞いたりするので、すごい自分自身ととっても、
うん、
まあ、モチベーションになったりとか、
うん、
すごいなんか応援されてるっていうのがすごい会社から伝わってくるので、すごいありがたいですね。
ねえ、ありがたい存在よね。
本当ですね。
だから東京パラリンピックが、うんうん、結構メジャーになって、
はい、
あれで、ね、うんうん、鳥海選手あたりがバスケ大活躍して、
うん、
車椅子バスケっていうのが表舞台に出たし、
うんうん、
ね、え、東京パラリンピックであの開会式で、
はいはい、
国歌独唱した女性がいるんですよ、
うんうん、
あの佐藤ひらりさん、
はいはい、
あの大村にお迎えして、
はいはい、
同じステージでねワイワイやったんです。
あ、そうなんですね。
全盲なんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはい、
彼女はね、
うん、
全盲だけどピアノ弾いて歌う、うんう
ん、すごいですね。
すごいでしょ、
うん、
で自分で決めていっとるの。
あ、
東京パラリンピックの開会式は、
うん、
私が国歌を歌う、
うん、
うん、もう決めてかかってたので、
すごい。
で本当に歌ってね、
うん、
ねえ、もともと小川さんは、長崎県県民。
そうですね、はい、
長崎生まれの。どちら方面ですか。
長与に今。
長与、
はい、
うん、
じゃあもうずっと長与。
そう、生まれてからその小学校入るまでは長屋の方にずっといて、うん、で小学校上がるタイミングで、うん、まあ、父の会社の、はい、まあ、転勤とかがあって熊本の方に4年生ぐらいまで、
あ、熊本も行ったんだよね、
行きましたね、はい、
なるほどね。
でその後にまたこっちに帰ってきて、うん、そこからはもうずっと長崎で、
長崎で、はい、バスケはどこから、小学校
は、小学校の3年生ぐらいだったかな、うん、の時に、うん、なんかまあ自分がもともと運動全然してなかったんですけど、うん、うちの母親が、まあ、そもそもその身長とか結構大きかったのもあって、うん、なんかスポーツをしないのはちょっともったいないっていう風に言われて、何か運動をしなさいって言われて、そこでバスケットを見て、あ、したいなと思って始めたのがきっかけですね、はい、
当時ミニバスっていうやつ、
そうですね、
ミニバスケット小学校、
はいはいはい、
ね、
うんうん、
まあ、その頃からでかかったんや、
そうです、身長だけはあって、なんかもう手を上げてれば誰からもボールは取られないみたいな感じだったんで、すごい、そう、ずるいって言われてましたね、
はいはい。
小学校の頃どれくらいあったんですか、身長
は。まあ小学校6年生で、まあ、174センチぐらいあったので、
僕も174ないですよ、
今3
ぐらいですよ多分。
あ、
うん、若い頃 80ぐらいありましたけどね、
若い頃、う
ん、だんだんやっぱ縮むんですよ、
なんかなった
小6で174やったら、
うん、それはもう、
じゃあゴール下に立っとけばもう全部、
まあそうですね、もうリング目の前やったんで、うん、
あ、目の前、
うん、そうですね、
ミニバスやったらもうダンク、
あ、ダンクとかもしてましたね、
へえ、これそれは強いだろうなへえ、すごい、
華々しく楽しかったやろ。
まあそうですね、なんか最初はすごい、なんだろう、運動をする習慣がなかったのできつかったんですけど、やっぱできることが増えてくるとすごい楽しいし、なんかこうスポーツの楽しさっていうのをそこで知りましたね。
ミニバスから、
はい、
ミニバスから、中学もバスケ、
そうですね、
はね、その頃からさ、もう結構話題の人やったよ、
いやいやいや、
いや本当になんかすごいのがおるって、
うんうんうんうん、
うん、
まず目立つしね、頭一つで出るからね、みんな、
うちの息子たち2人ともさ30代でさ、いま、
うん、
だにさなんちゃって社会人バスケ行きよるけど、
あ、はいはい、
まあ、なんと今聞いたら なんとなく等ぐらい上なんやな、
うんうんうん、
だからもうずっと見てたみたいよ、うん、存在を、
ああなるほど、
うん、
でもそんなだから等ぐらい上の人でも知ってるぐらいの選手だったってことでしょ、
そうそう、
すごい
すごいね、
うん、
ありがとうございます全然そんなこう周りの人がどれぐらい自分のことをこう認知してくれてるかとか全然、
うん、
まあ、気にしたこともなかったので、今初めて聞いてすごいびっくりしてます、
ね、いや超有名やったってよ、
あ、そうなんだ、うん、まあでも本人はだからもう本当楽しくやってた、
ね、
バスケにのめり込んでたみたいな、
そうですね、
それもまたかっこいいね、
かっこいいね、
う
ん、で身長はあんまりそっから は大きくはなってないよな、
そうですね、今が175、6ぐらいなんで、そんなにも う,、うんうんうん、もう成長期が早すぎて、
そうや、ね、
もう中学校からずっとも う, もう抜かれる一方でしたね、
そうやろ、ね、あんまり早いとそうやもん ね,
そう
やね、
なるほど、
でもまだ74あるけんいいよ、
うんうんうん、
ね、60代160ぐらいで小学校で大きいねって言われよった子、うん、バンバン抜かれていくよね、
そうそうそうそうあるあるね、
あるあるよ、
うん、
うちの子たち逆やと思うね、
あ、そうなんですね、
中学校までおもちゃみたいにちっちゃくてお
もちゃみたい
に、高校の終わりぐらいにグーっていって2人とも今180、
なるほどな、
うん、だからほとんどレギュラーにはなれず、
うんうん、
今だから大活躍、
あ、なるほどね、
うん、
なんかちょっと今ちょっと優越感みたいな、う
ん、みんな抜き去った感じ
最終的にはね、なるほどね、
まあそんな状況で高校まで、うん、ね、
はい、
北洋大、
ね、そうですよね、はい、
これも有名でしたよ、北洋大に1年生でごっついの来たって
、ああそうか、
そうやろ、
まあそうです、自分たちの代は特にまあ、結構みんな揃ってこの学校に行こうっていう風に行って学校に行ったので、確かに なんかこうどっかこう集めたのかなっていうぐらいなんか固まってるなってはすごい言われてましたね。
そうなんだ。それどう考えても強いってことでしょ。だから強い子たちでみんなで北陽大行こうって言って行ったってことでしょ。
そうですね、は
い、すごい。
だから1年生でレギュラーやったやろ。
まあレギュラーっていうか一応ベンチには一応入ってましたけど、うん、まあ、うんうん、ありがたいことに試合とかもさせてもらって、ね、はい、
いい経験やったんや、うん、ねえ、うん、でもちょっと病気が発覚してしまうわけやね。
そうですね、はい、
うんうん、そうそう、そっからが車椅子、
はい、
バスケに入っていくんやけどね、うん、車椅子バスケとの出会いっていうのはどのあたりからですか。まあ、病気をして。
そうですね、その車椅子バスケットを知ったのは、まあ、自分が中学校の授業の一環で、うん、まあ、今所属している長崎サンライズさんの方が学校訪問に来てくれて、うんうん、でそこでこう車椅子バスケットを実際体験して、
はい
はい、まあ、その存在も知って難しさも、うん、まあ、多少なりとも分かってるっていう状況で、
うん、
でこう、まあ、自分が病気して、
うん、
でもともとスポーツが好きだったので、
うんうん、
まあ、何かしようっていう風になった時に、あ、車椅子バスケットがそういえばあったなみたいな感じでしたね。
あ、そうか、中学校やから、
うん、
あのブイブイ言わせよった頃に、
いやいや
いや車椅子のチームが
はい、はい、
デモンストレーションに来たわけだ。
そうですね、
は
い、で乗ってみたわけ。
そうですね、実際に乗ってこう体験させてもらって、
それこそだからバスケやってるから、じゃあ実際車椅子バスケどうなんみたいなことですよね。
そうですね、実際難しさとかを、ね、やっぱりこう経験してみてって言われて、
う
ん、
あ、そうか、
やってみましたね。
でもね、
まあ、結果としてそれが生きたっていう。
まあ、そうですね。
そうかそうか、ね、
そうよ、そう
そうね、
そうよ、
うん、もうでもなんか全然違うでしょ。バスケ同じバスケだけど。
そうですね、なんだろう、うん、こう普通のバスケットだとこう膝をうまく使うっていうのがやっぱ基本っていうか、なんなら一番大事って言われてるんですけど、車椅子バスケットも本当座るから、その普段こう言われてたことが使えないみたいな感じだったので、本当にその体の使い方であったり、そのシュートを放つタイミングとかも全然なんか別物みたいな感じで、結構まあ経験はあったんですけど、結構一から手探りみたいな感じで結構練習することが多かったですね、はい、
うーん、
そうよね、飛べんもんね、
う
ん、
そうですね、
そうよ、そうよ、
まずそもそも、
うん、
飛べんもん。
そうで、なんかね、膝使えとかよくね、やっぱり普通バスケットで言われてるから、
そう、
ね、確かにそれができないわけですよね。
そう、だから上半身だけ、
そうですね、
ってことやろ、
はい、
うんうん、忙しいよね。
そうですね、結構いろいろすることが
、ね、
そうなんです、腕2本しかないんで、
そうよ、
もういろいろこいだりボール扱ったり、うん、パスしたりとか、
うん、
本当にもううまくしないと、
うん、
こんがらがっちゃうんで。
そうですよね、はい、もうほら進むも下がるもそうだしさ、周りも見なきゃなんでしょ、当たり前だけどね。
そうですね、
ね、超忙しい競技ですよね。
結構こうブロックしたりしてるもんね。
あ、そうです
ね、パスできんようにガシャガシャガシャガシャ、
ね、すごい音がするんだよね、その時にね。
そうです、結構コンタクトは激しい方だと思いますね、はい、
で、あのほら車体ごと転がっていくじゃんみんなね、
はいはいはい、
あれもなんかすごい衝撃、
うん、
でひょこっと起き上がるのも衝撃だけどね。
そうですね、
うん、
あれは起き上がれるものなの。
それは本当にもうその障害の程度によるんですけど、
うん、
まあ、自分とかはその障害軽い方なので自分で起き上がったりってするんですけど、
うん、
やっぱりこう障害が重い方とか、そのまあこう胸から下が筋肉機能してませんとかいう方は、まあ周りの選手がこう手伝って起き上がらせるとか、まあそれも本当人によってって感じですね。
なるほど、うん、だってほら練習場にね、まあ、車椅子じゃなく歩いてあの練習場に来られる方もいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、中にはね、
はい、
で車椅子で来られて競技用に乗り換える方もいらっしゃるしね、うん、本当程度って本当それぞれなんですね。
そうですね、はい、
うん、
究極は健常者もいいんやろ。
そうですね、もう最近は本当にその健常者もそのまあ大会とかに出れるのがすごい増えてきたし、その健常者の大会だけの大会とかもあったりするんで、
車椅子の健常者の大会、はい、
そうですね。だから本当に全国にその学校とか大学とかで車椅子サークルがあったりとかするところも、
あ、その、まあ、わざとっていう言い方がいいのか悪いのか知らんけど、うんうん、あえて車椅子に乗って
やる、ね、乗ってしたいっていう学生さんとかすごい多くて、でそういう学生さん同士の大会があったりとかもするので、それはすごい面白いですね。
それはそれで面白いね、
は
い、
うん、魅力は確かにあると思う。あのなんていうの、迫力、そのあ、ね、たあの生身の体だけじゃなくて、あのなんていうの、機械っぽいあのガシャンガシャンっていう、うん、あの世界に入りたいと思う健常者の人ももちろんいらっしゃると思います ね、 そうですね。
あとやっぱ移動のスピード感がさ、
早いよね。
車にすごいスピードシューっていくけどさ、
本当ね、
うん、あれはあれで一つの醍醐味よね。
そうですね、はい、
でもそうなるまでは時間かかるんでしょ、やっぱり
かなりかかりますね
ですよね、
はい、
あれ車椅子こうハの字になってるじゃないですか、
はい、
あれはやっぱりこうターン、
そうですね、まあ、そのターンとか回るときに回りやすいようにっていうので、やっぱハの字になってますね。でもあのハの字も本当人によって違うんですよね、ハの字の角度が違ったりとか、基本その車椅子がみんなオーダーメイドで作るんですよ、
はいはいはい、
その人に合わせて使うので、もう本当その細かいところから全部みんな違うので、やっぱその選手の特徴とかはすごい出やすいかなと思います。
なるほど、なかなかぴったり合うのもね難しいって言いますもん ね、
そうですね、
車体とね、はい、
そういう角度なんかルールとかあるんですか。
あ、一応規定はありますね、その車椅子の高さであったりとか、いろいろ何センチ以内とかそういうのはすごいあるので、その試合とかが始まる前にそのチェアチェックって言って、そのメジャーを使ってその高さがちゃんとその競技を車椅子が規定内に入ってるかっていうのを毎回チェックして試合するっていう風になってますね。
なるほどね。
いや俺も一回乗ってみたんよね。
乗ってみた。
見た、
うんうん、
あの普通のやつね。
あ、普通ですね、
はいはい、あの、うん、長崎の県庁の1階に、
うん、
あの試乗車っていうか、
はいはい、
あ、要は10人乗れるやつがある、
ね、はいはいはい、
あれで県庁のフロアをシューって走って回ったけどまあ意外と快適で、
うん、
まあね、
思った以上に軽くて速くて、
そうですね、
本当に
乗ったことない。
乗って県庁にあるよ、う
ん、あ、県庁ね、まあまあここにもあるけどね、
うん、まあ、ここにもある。いいやつはね、うん、結構軽いよね。
そうですね、すごい軽いし、
うんうん、
やっぱその病院とかでこう使われてるような車椅子とは、うん、やっぱ全然違いますね、運動にこう適した風に作られてるので、
あ、そうそう、
そこは違うと思います、
ね、見学行った時もね、乗るって何回も聞かれたんです。いやいや、ちょっと別荘もないですって言ったんですけど、
いや一回乗った方がいいよ。
あ、そう、じゃあ今度ぜひぜひ体験してみようかな。絶対進めないような気がするけど
いや、すごいなんかね、ラック、
あー、なるほどね、
うん、で僕も還暦すぎて、うん、足腰がやばいんです
やばいんだ。
だからもうハウステンボスとかああいう広い施設に行くと、うん、もう圧倒的に車椅子貸してくれんかなって思う、うん、本当よ。
なるほど、ね、
あと空港、
あ、空港ね、
都会の空港、
はいはいはい、
車椅子がいいなって思う
なるほどね、うん、そうか、まだでも競技するのとはね違うでしょうけどね。
うでもあれですね、まあ最初小中高の前半までは、
うん、
いわゆる健常な状態でバスケブイブイ言わしとって、
うんうんうん、
まあ、あるきっかけで車椅子になるときに、
うんうんうん、
その転換のとこはどうだったですか、こう気持ちのスイッチっていうのは。
そうですね、やっぱ自分はそのまあ健常者のバスケっていうか元々のバスケットを知ってたので、
うん、
その車椅子バスケットっていうのがやっぱその障害者がするスポーツってイメージだったので、
うん、
なんかこう迫力とか刺激に欠けるのかなっていう思いがすごいあって、
おー、なるほど。
でなんかちょっとどうかなと思ったんですけど、実際にやってみると、うん、普通のバスケットよりなんだら激しいみたいな、
確かに確かに、
結構なんか結構みんな遠慮なく突っ込んでくることがあって、なんかすごいなんかやりがいというか、
う
ん、なんかすごいスポーツをしてるなみたいな感じを受けて、なんかすごいやる気になりましたね。
なんか格闘技性が増したかな。
そうですね、
あ、近いかも
そうですね
それはそう思う。
なんかダークな心が
そっち本人に
本人に
なるほどね、
うんうん、いやね、ラジオ機の皆さんもホームページでね、
うん、
電通デジタル、
うんうん、
所
属されてる、
うん、の選手名鑑に載ってますんで、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、
うん、
画像が見れるわけですね。
画像が見れる、
おお、
すっごいヒールな感じ
かっこいい
な、悪役みたいなぜひ見ていただきたいですね、ホームページ
、
ね、
はい、ぜひぜひ、
ね、まあ前半そういう感じでね、今日はわざわざ来ていただいて、
はい、
お住まいは今は東京、
今は、東長崎の方に一人暮らしを、
東長崎にいるんだ、
はい、してますね。
なるほど、じゃあ近いっちゃ近いね、
うん、そうですね、
あ、で車の運転もできて、
そうですね、はい、自分は大丈夫です、
大丈夫ね、
うん、
まあそういう意味ではね、
うん、
恵まれてるという、
まあそうですね、
はい、
かっこいい車で来たもん、
う
ん、
おお、そうなんだ、
うん、
いいですね、
いいですね、
うん、
ね、じゃあそういうことで後半はまたサンライズの具体的なこととか、
うん、
ね、お伺いしたいと思います、
はい、
後半もお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和5年12月4日、時刻は夕方5時30分を回りました。本日は収録放送にてお送りしています。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
本日は車椅子バスケットボール長崎サンライズキャプテン小川翔太様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、まあ前半ね、いろいろ、
うん
ねほりはほりお伺いしたいんですが、
はい、
後半はですね、その長崎サンライズでのキャプテンとしての小川翔太さんのご活躍についてお伺いしたいと思うんですが、
ぜひぜひ。
若いキャプテン23歳、
あ、そうでしょ、
うん、いかがでございますか。
そうですね、やっぱり自分は 小学校中学校一応キャプテンはやってたんですけど、うん、やっぱりその部活と違って、まあ、年齢層も幅広いですし、やっぱりそこのなんていうんですかね、自分がその一番年上のこと結構キャプテン多かったんですけど、うんうん、逆に今はすごい若い方のキャプテンでやらせてもらってるので、うん、そのチームの意見とかをいろいろこう聞いてうまくまとめるっていうのが、まあ、なかなか慣れないんですけど、うん、そこをまあできるだけみんなのなんていうんですかね、まあ、意見を取り入れて、うん、こうどうしようか、チームをどうしようかっていうのを考えるのを今頑張っているところですね。
なるほど、
なるほど。
すごいな。
一番若いのは、若い人はいくつ？
選手登録はしてないんですけど、うん、今一番若いのは小学校の子が今やってて、一応登録してるのは、うん、今20歳の子が大学で、うんうん、はい、通いながらやってますね。
じゃあ超若い方ですね。
そうですね、結構、うん、長崎はでも全国的にもその若い選手が多いチームではありますね、うんうん、はい、
あれだよね、国体でなんかね、あの活性化されたっていうか ね、
そうですね、
長崎国体で、
はい、なるほど、
うんうん、
一番その年寄りっていうかあ、ご年配の方、ご年配の方は、
はいはい、まあ、まあ50代とかまでやってる方も、はい、大ベテランが
すごいす、
ね、現役なんだ、
はい、同世代が突っ込んでいくんですかね、あの車椅子のあの集団の中に、
はい、
ね、
でも結構車椅子バスケットはその普通のスポーツと違って、結構その体の故障とかでスポーツができなくなるってこと結構少ないんですよね。
あ、そうなんだ。その
飛んだりするわけじゃない、膝を壊すとか、そういうことが結構少ないので、多分普通のスポーツよりかはその競技人生が長いというか、結構ベテランでも、はい、
ね、
やってる方はすごいいますね。
うん、なんか長くされるって聞きました。びっくりした、その時点で。
その腕力、タイヤを回せればいいんやろ。
そうですね、
うんうん、
要はもう乗って焦げれば大丈夫なんで、
うん、でもボールも取らんばしね、
そう
です、追いかけんばしね、
まあ、その辺のやっぱり上半身の筋力はいるんやろうけど
そうですね、
まあ、確かにね、腰とか膝とか足首とか、
うん、ああ、まあね、
痛めないという、
うん、
うん、なるほどね、
うん、でもあんだけ転んで怪我ってあんまないんですか。
そうですね、基本的には少ないと思います。
少ないんだ。
その実際ぶつかるってしても、うん、人間がぶつかるわけじゃなくて、その競技用車椅子同士がぶつかることが多いので、
うん、あ、そうか、
本人が怪我するっていうよりかは、
うん、
車椅子の故障だったりとか、
そうかそうか
そうなんですよ、壊れたりとかは結構多いけど、うん、本人が怪我するのは結構珍しいかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
じゃあそういう意味じゃ安全なスポーツ。
そうですね、
見た目の割には。
そうですね、
絶対怪我しそうとか思うけど
本当よ、
実は違うんですね。
そうですね、意外と大丈夫ですね。
だから長くやれるっていうのはなんか意外やったな。
あ、うんうん、そうそう。
あ、じゃあ楽しめとるんや、やっぱりその50代のご年配の方々も。
ああ、そうね、ね、
うん、そうですね、本当みんなバスケットが大好きなんで、
うん、
そうだからみんなすごい頑張ってやってって感じですね、う
ん、練習見てると、ね、思います ね、 ね、なんかみんな好きなんだろうなと思ってヒーヒー言ってるけどね、途中はね。
そうですね、
うん、
でもね、前半も出たけどさ、
うん、
あの下半身の、まあ、膝とかのバネを使えないという状態なので、うんうん、それでそのバスケをこうリングにボールを飛ばすっていう行為は、
うん、
なんかすっごい難しいことに見えるんやけどね。
うんうんうんうん、
まあ、でもそれは本当に、本当自分の高校の同級生とかにも実際にこう車椅子バスケットやらせたんですけど、
うん、
やっぱ経験者でもなかなか難しいですね。結構フリースローとかでも全然届かなかったりとかするので、やっぱまあ似てるところはすごい多いんですけど、やっぱ体の使い方とか全然違いますね。
うん、
だから筋肉も違うんやろね、使ってる筋肉がね。
そうですね、
なんか脇のあたりかなんかよくわからんけど、
なんか
違うんやろな、うん、だからその腰とか膝をカバーする何かがあるんやろね。
うん、
だからあれやろ、コートサイズは一緒やろ。
同じですね、はい、
すごいよね。
だからあのスリーポイントゾーンも一緒ってことよね。
そうですね、もう体育館のそのラインだったり、ゴールの高さ、ボールの大きさも全部一緒ですね。
届かんやろって
手だけでって思ったらね、
うん、
確かに
遠いよ、結構
遠いよ本当に。
それを よう届くよね、うん、
まあでも多分普通のバスケットと違って、まあ、多少こう助走をつけたりとかはできるんですよ、こう進みながらっていうのが。
あ、まあ、トラベリングがないってことかな。
いや、ありはするんですけど、その動きながらできるところがあるので、そのまあ止まって打つ人もいますけど、うん、まあ、大体はこう進みながら、
シューっていって、ね、こいっていくわけだ。
その流れで打つって感じなので。
なるほど。
その力も利用するんでしょうかね。
そうですね。
でも進みながら打たなきゃだからね。手は2本しかないからね。
そうですね。
あ、じゃあ片手？そういうわけじゃなくて、シューってして手放して。
そうですね。
あ、そうかそうかそうか。休む暇ないね。
そうですね。
結構なスピードで突っ込んでくるんやろ、ダジャ3も。
まあでも人によりますね。それはやっぱ届かない人は結構助走つけないと厳しいですけど、うんうんうん、やっぱ助走をつけるとその前後のブレが出やすいので、まあ、理想としてはあまりつけない方がいいっては言われますけど、うん、すごい難しいですね。
でも助走をつけられてきたら、あの審判の人も大変やんな。
まあ、そうですね。
3ポイントなのか2ポイントなのか、おいって感じ。
そうなんです。ちょっと車椅子進みながらなんで、うん、その車椅子の場所的にどうなんだっていうのは結構たまにありますね。
ああ、なるほどね。
なんで判定するんやろとか今ものすごく僕は頭の中でぐるぐる。あの先端で行くのかタイヤの一番接地面で行くのかとか。
ああ、一応タイヤの接地面が、
タイヤの接地面がラインを越えなければ、
そうですね、その時点で離していれば、うん、そのシュートはもう3ポイントっていう言われますけど。
取った？
知らんかった。
知らんかったよね。
うん、なんとかの何ミリみたいだね
何それ、
ね、なんかよく言うじゃん、なんかサッカーとかでもさ、ちょっとのね、何ミリかの違いでそれがアウトだったりとかするわけじゃないですか。それが車椅子本体なんだなと思って。
そうですね。
ねえ、すごい。
いや、学びになりますね今日は、うん、なんか乗ってみたくなる。そばに、うん、
社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、うん、小川翔太さんにお尋ねしたいんですが、まだ23歳、
うん、
若いとはいえ
とはいえ、
ね、いろんな経験をされて、うん、人がしないような、
うん、
なかなかしないような経験をして23歳を迎えていらっしゃいますが、
うん、
今の23歳を迎えられて楽しくやれてる理由はどこにありますか？
そうですね、やっぱりいろいろ、まあ、病気を通して自分の価値観とかがすごい変わったりして、うん、それまでこう、まあ、当たり前だったこととかをすごいなんかありがたみを感じるというか、やっぱりこう昔から言われてたこう当たり前のことに感謝をするようにっていう風に、まあ、言われてたんですけど、
うん、
まあその言葉自体はなんとなくわかるけど、なんかそれがより一層深まったというか、よりそれを感じるようになって、なんかこの本当に人生で楽しいとか、そういうのはすごい増えましたね。
増えた、はい、増えた、すごい増えたってすごくないです
いやいや、
楽しいことが、
ね、うん、だからやっぱりそこなんやろうね、うん、ありがとうのとこなんやろうね、うん、感謝のところっていうかさ、
うんうん、
いや僕らもさ、その2万人に1人の難病のさ、秋山大輝くんと出会って、
うん、
彼らと出会ってから難病シリーズやもんね出会う人
まあね、
うん、まあいろんなね、
うん、
100万人に1人とか全盲とか、
うん、
いろんな方と出会って、
うん、
同じようなことを言われるな、
うん、
やっぱり、
うん、
感謝の部分を言うよね。
そうですね、
うん、秋山くんもそうやもんね。
そうですね、
今現状にめっちゃ感謝してるし、自分を認めてるし、
うん、
ね、
うん、
そう、
大事ですね。
大事よね、
うん、
そうそう、感謝を知ったっていうのはいい言葉ですよね、
うん、
やっぱりこう自分が健常者の頃とかはやっぱある程度こう自分で何でもできるというか、うん、みんなと一緒にできるんですけど、
うん、
やっぱこう障害を負うとどうしても誰かにこう助けてもらったりとか、
うん、
いろいろサポートをしてもらう機会がすごい増えて、そこでなんかこう なんていうこういういろいろサポートしてもらえるっていうのが当たり前じゃないし、うん、本当ありがたいなって思うことはすごい増えましたね。
本当よね。僕らも知らんこといっぱい教えてもらったもん。
あ、教えてもらった本当に、ね、うん、
だからそのエレベーターのさ、
うん、
鏡、
はいはい、
あれが何のためあるのかって知ったのは僕は還暦過ぎてからですよ。
ああそうそうそう、そう言われないと気づかない。
身だしなみチェックと思ってたもんね。
そうか、みんな言うよね。
みんな言うよね、
うんうん、
でも本当はやっぱり車椅子の人がバックで出やすいように鏡があるんですよっていうのを、うん、秋山大先生に教えて。
大先生に本当先生です
ねえ、
うん、
本当にね、知らんことばっかりや、
うん、
ねえ、まあそんなことを経験しながらね、今は長崎サンライズでバスケも楽しみながら、うん、電通デジタルでお仕事もしながら、
うん、
ね、これからいかがですか、やってみたいこと。
そうですね、やっぱりまあもっとこう車椅子バスケットの上のレベルに行きたいっていうのもありますし、
うんうん、
今そのチームとしてまあ、いろんな小中学校に行って学校訪問とか行かせてもらってるんですけど、やっぱこうそういうところで自分がこう経験したこととか、なんかこう若い子にみんなにこう自分も学校訪問に来てもらっていろいろ講演してもらったので、逆にそれを次は自分がする側として何かこう伝えれたらいいなっていうのはありますね。
いいことよね、本当、
うん、
ね、素晴らしいね、学校どんどん行って行ってほしいですよ、
うんうん、
そうですね、でも本当東京オリンピックが終わった後から、
うん、
いろんな学校の方から、
うん、
そのまあ授業の一環として来てくれませんかっていうお声をすごいいただくので、すごいやっぱり興味を持ってくれてる方はたくさんいらっしゃるのですごいありがたいですし、自分たちもそれにこうできるだけ応えれるようにするようにはしてますね、
うん、なるほど、
いいね、
うん、だって日本代表がいっぱいね、あので出てるようなその、ね、あの キャンプ合宿とかにいっぱい皆さんサンライズの中からも出られてるでしょ。
そうですね、はい、
だからそのぐらいのチームですからね。
ジャパンの合宿も行ったの？
あ、その合宿とかは行ったことはありますね、
うん、
は
い、うんうん、
パラのジャパンのチームの合宿ってどうなんですか、 今までやってきたその車椅子の経験値から比較すると。
やっぱりなかなかやっぱレベルの高さを実感することが多かったですね。やっぱ自分が競技歴浅いっていうのもありますし、
うん、
そのやっぱ結構その生まれつきとか車椅子に乗ってる方とかすごい多いので、そういう方はやっぱり操作にこう慣れてるとかあるので、やっぱりこう初めて行った時はやっぱ自分のまあ力不足というかのすごい感じて悔しい思いしたのは覚えてます
ね。なるほどね、
そうか、
車椅子経験がまだまだ初心者マークないよね、
う
ん、
そうですね、
なるほどね、
はい、うん、
そうか、でも生まれた頃から乗ってる子に比べたらやっぱりね、それは違うんですね。そうですね、
まだ自分は5年ぐらいなんですけど、もう他の人はもう10何年とか
20
何年乗ってる人ばっかなんで、
うん、
そこはちょっとやっぱり負けちゃいますね。
なるほどね、
あ、操作性がね、
うん、
はあ、
でもその、ね、合宿から皆さんがまたサンライズにいろいろ持ち帰るからこそレベルがねアップしてるんですからね。
そうですね、やっぱその合宿の練習とかを参考にさせてもらったりとかしながらやっぱ練習は組んだりするので、
うんうん、
やっぱいい刺激にもなりますし、
うん、
自分のこう知識を蓄える場でもある感じですね。
なるほど、
はい、
いいですね、
うん、
レベルがどんどんアップしてるようなのがすごいね。練習とかもうね、皆さんで考えてらっしゃるっていうけど本当に充実しててね、びっくりします見てて。
うーん、いや本当ね、子供たちにねなんかこういっぱい教えてほしいな。
うん、
本当学校行ってほしい。
本当ですね、
うん、
うん、
その先は何か考えてございましょうか。
その先ですか。でも、うん、そうですね、まあ自分がずっとこうまあバスケット今までやってきたんで、
うん、
やっぱりこう何かしらの形でそのバスケットに関わりたいなっていうのはあって、例えばこう自分がまあ選手としてのもうここでいいかなって思った時に、例えば若い子の育成に行くとか、やっぱりその何ですかね、自分の経験とか体験を若い子に教えてどんどん上に行ってほしい、その日本のレベルを上げてほしいっていうのはあるので、
うんうん、
まあ、自分の将来そんな感じのことができたらいいなって 思ってます。
素敵
ねえ、うん、鳥海選手の存在はいかがですか。
そうですね、やっぱもともとその競技する前からすごい有名だったし、すごいこうプレーとかを見てすごいなと思ったんですけど、自分が実際にやり始めるとなんかさらに凄さを感じる、その難しさを知るからこそ、うん、なんかうわこんなことできるんだみたいな、うん、思うので、本当になんか雲の上の存在というか、本当にもうなんかなんだろう、本当手の届かないとこにいるようなスーパースターっていう感じがしますね。
うん、なんか指もね、うん、ご不自由っていうか、
そうですね、はい、
ね、
う
ん、やっぱりその点小川さんは10個、
そうですね、
あるけど、鳥海、うん、はい、先生そうじゃないよね、はい、うんうん、もう全然知らんかった、間近で見た時に、はいはい、ああすごいって、うん、それでボールを平気で掴んで、うん、やるやろ、
うん
うん、さあチャイムが鳴りまして、うん、ラスト3分でございますが、うん、ラジオいかがでしたか。
いやすごい緊張しましたね
気のせいなんやけどね、
いやなんかこういう機会があんまりないからですね、やっぱ自分自身の言葉でいろいろ話すっていうのはすごい緊張しましたけど、すごいでも楽しく、ね、やらせてもらってすごい楽しかったです。
うん、お父ちゃんもね後ろで、
そうなんですよ
なんかほとんどなんか仕事しようと思うよ
いやもう自分も全然気にしてなかったです、もう話に夢中だったんで
お父ちゃんの存在はどうですか。
いやでも本当になんだろう、まあ、一家の大黒柱というか感じで、本当すごい応援してくれてる、まあ、家族みんなそうなんですけど、ね、もちろん、ね、やっぱお父さんが本当にいろいろ頑張ってくれて、自分もこうバスケットできてるっていうのもあるので、
うん、
まあ、普段なかなか言えないんですけど、うん、本当に感謝はしてますね。
いいな、かっこいい、
うん、
お父ちゃん卓球ですもんね。
あれ、そうですね
あ、そうなんだ、
はい、全然バスケットじゃ関係ないんですけど、
うん、お母ちゃんも卓球、
お母ちゃんはちょっとバスケットしてたらしいんですけど、
ちょいバスですね、
はい、お母さんも身長高いんで、
あ、そう、
そうなんです、
そうだ、
ね、2メートル、
いやそこまではさすがにないですけど、はい、
いいな、うん、家族でね、
うん、
妹さんもいらっしゃるんだ。
そうですね、一個下に、はい、妹がいて、ね、うん、
もう妹さんも社会人なのかな、
来年から、今4年生なんで、またもう来年かな、うん、もう東京に行っちゃうんで、
あ、はい、そう、まあ、楽しいお話は尽きないんですけど、まあ、次週のご紹介です。12月11日、記念すべき238人目のゲスト様は、目の前の人を喜ばせたいという会社をお作りになりました、株式会社ココ夢、カタカナでココ夢、酒井康則様にお越しいただく予定になっております。ということで、
はい、
結びのご挨拶でございますが、ここが一番緊張するところなんです。
そうですね一番最後に残ってるからちょっと
そうそう
ヒヤヒヤしてますけど、
そうそう、はい、まあ楽しんでください、はい、結びでございます。元気よくお願いします。車椅子バスケットボール長崎サンライズ、キャプテン小川翔太様もご一緒に、せーの、
また来週。
めっちゃ緊張した、
バイバーイ。
全然そうは見えない
んだけど本当ね
すごい緊張しましたよ
ありがとうございました、
ありがとうございました。